南ズム朗読の館。
はい、コーナー1週目は朗読の館で幕開けです。気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーなんですけれどもね、あの4月にボブ・ディランバンドで来てましたよね。はい、あの私の年下の友人20代なんですけれども、その、 20代の人がお母さんとお父さんと見に行ったというのでちょっとレポートを聞いてみましたけれども、あの曲ごとに声から雰囲気からまるで違えるんですって、ボブ・ディラン。まあ大体ほら、あのライブとかね、コンサートを見に行くと、まあ日本のアーティストもそうだろうけど、歌い上げてずっとあの、まあ、ノリとかね、そういうのは曲によって変わるだろうけど、ボブ・ディランの歌って一曲一曲何か自分がそこの曲を演じるみたいに歌うらしくって、それであの、まあ、昔からちょっ と、そういう声がいろいろ七変化する歌手だなとは思ってたんですけれども、今年バンドで来てたボブ・ディラン、もうまさしく20代 の、その友人のハートをキャッチしたみたいで、本当に一曲ずつ違うんだと言ってました。あの日本ツアーの直後、75歳の誕生日5月24日に、ね、合わせて2015年1月、シャドウインザナイト以来となる37作目の、ニューアルバム、フォールンエンジェルズを急遽発売したそうです。すごいな。フランク・シナトラなどが歌ったアメリカのトラディショナルスタンダードナンバーをカバーした作品集らしいです。あのツアーメンバーとの一発撮りで、はあ、すごい一発撮りですか。じゃあちょっとすごいエアー感が溢れるアルバムになってるに違いありません。伝説の職人エンジニアアル・シュミットとともに LA のキャピトルスタジオにてレコーディングを行ったそうです。フォールンエンジェルズというのも、急遽発売されているボブ・ディランです。あの私ボブ・ディランはね、ちょっと昔のライブアルバムになるんですけど、レディ・レイっていう曲が大好きで、本当ヘビーローテーションして聴いてたんですけれども、あとファーストアルバムのギター一本での、あの朝日の当たる家っていうのもかっこよかったよねと思いました。ボブ・ディラン映画もね、自伝みたいな映画も、ちょっとアーティスティックな映画でしたけど、あの白黒の I'm Not There という映画もできていましたよね。あの映画もなんか面白かったな。なんで一番すごいなと思ったのは、映画の中でケイト・ブランシェット、この人も私好きな女優さんの一人ですが、ケイト・ブランシェットがボブ・ディランを演じていたという、すごい異色の映画でした。 I'm Not There など話題にこと書かないボブ・ディランですけれども、今日はそのボブ・ディランの2006年のアルバム、モダンタイムスよりローラン&タンブリンという作品をちょっと読んでみようかなと思います。聞いてくださいね。ローラン&タンブリン。あちこちうろつき回ってはつまずいて転び、私は一晩中ずっと泣いていた。あちこちうろつき回ってはつまずいて転び、私は一晩中ずっと泣いていた。今朝目が覚めて、どうやら私は賭けにしくじってしまったらしい。とんでもない厄介事を抱え込んでしまっている。この重圧に耐えられない。あまりにもひどい悩みを抱え込んでしまっている。この重圧に耐えられない。どこかの若くてだらしのないあばずれ女にたぶらかされて、私の頭の中は空っぽになってしまった。昼間の金の光を浴びて、風景がまぶしく輝ききらめいている。昼間の金色の光の中、景色がまぶしく輝ききらめいている。今の私は何一つ隠しちゃいないし、誰の行く手も塞いじゃいない。そうさ、頭の中がお前のことでいっぱいにならないよう、私は自分が知っているありとあらゆることをやってみたよ。そう、お前のことを考えなくて済むよう、私は知っていること全部やってみたよ。そうなんだ、十分償いをしたのに、心の苦しみはいつになってもどこにも消え去ってはくれないんだ。そこで私は夜明けに起きて出かけていって、物陰で寝そべる。夜明けに起きて出かけていって、目立たない場所で横たわる。私は下働きとして誰に仕えているわけではないし、誰かのよく訓練されたお手伝いでもない。私はすっかり絞り尽くされてしまった。泣き濡れているのはこの女のせい。私はすっかり使い物にならなくなってしまった。泣き濡れているのはこの女のせい。この女は あまりにもめちゃくちゃすぎたよ。あと数年は他の女には絶対手出しはしないよ。そろそろ暖かな気候になりそうで、ブドウの木にはつぼみが。そろそろ暖かな気候になりそうで、ブドウの木にはつぼみが。自分の恋人を満足させようとすればするほど落ち込むこと、他には何もないさ。今朝目が覚めて昇った太陽が引き返すのを見た。そう。今朝目が覚めて昇る太陽が戻っていくのを見たんだ。遅かれ早かれ、あんただって燃えてしまうことだろう。夜は闇に覆い尽くされ、歳月は早く訪れた悲運に満ちている。私は神の名を唱えて、うんと昔に死んでしまったこれらの魂すべてを、朽ち果てた墓の中から呼び戻していた。お互いを許し合おうよ、愛しい人。緑の森の渓谷まで行こう。お互い許し合おうよ、愛しい人。緑の森の渓谷まで行こう。二人で知恵を絞って、昔から引きずってきたいろんな事柄に終止符を打たせよう。さて、あちこちうろつき回ってはつまずいて転び、私は一晩中ずっと泣いていた。今朝目が覚めて、どうやら私は間違って旅を続けていたらしい。長いな。ローリー&タンブリン、聞いてください。はい、映画に行こうのコーナーです。今日はですね、7月に文化村ルーシネマほか全国順次ロードショーをするパコデルシア、副題灼熱のギタリストと書いてありますけれども、パコデルシアという題の映画をご紹介したいと思います。パコデルシア、もちろん、皆さん聞いたことおありですよね。うん、超絶ギタリスト、はい、あのガットギターの、パコデルシアはスペインのアンダルシア州カディス県の港町で生まれています。あのお父さんも2人のお兄さんもギターが弾けるし、 そんなわけでもうギター一家だったんでしょうね。ギター一家に育っちゃうと、まあ、一番弟だったんだろうけど、あんな風になるのかなというほど、まあ、とにかく私がもう YouTube とかいろいろなところで映像を見ることもできるし、もうあまりに私が物心ついた時から有名だったので、いろいろなパコデルシアの映像はいろんなところで見てます。あのそのパコデルシアはね、わずか12歳でデビューです。初レコーディング経験してます。兄のペペデルシアとデュオで初レコーディング経験し、あの1964年から数年間デュオでやっぱり長兄、あのね、さっきのレコーディングしたのは次兄の2番目のお兄さんと、レコーディングし、それからあの数年間長兄のラモンデアルヘシラス、ね、この人もギタリストですよ、とデュオで活動してるという、まあとにかくずっとギターを弾いてる人って、私そうだな、知り合いでは筑俊明くんという、あの多摩の、ボーカリストでもある、ギタリストであり作曲家である、アーティストですけれども、筑くんが結構あの何日か一緒に旅をしたことがあるんですけれども、ずっとギター弾いてたなって、たまにピアノのあるところで和音をポロンポロンってあの奏でてたななんていうのを思い出しますけれども、ね、やっぱり音楽環境って、音楽にずっと触れてなきゃ何かこう気が済まない音楽的な生き物みたいになっちゃってるんだなっていうのがよくわかる映画です。で、あのテクニックはもちろんね、日本で有名ですけれども、あのパコデルシアって何がびっくりしたかっていうと、楽譜の読み書きができないんです。だからまあ日本の伝統芸みたいに、あの伝統芸の人もまあ一応、歌詞があって、邦楽とかお三味線はそれを高いか低いかで3とか2とかこう弦のところに数字書いて、全部口移しで、伝統芸は習いますけれども、なんかそんなような感じで、このスペインのね、スペインが誇るギタリストでしょうけれども、あの すごく、楽譜の読み書きができないのに、あれだけの演奏をしていたというので、驚異のギタリストとしても有名です。それでそのホセ・トレグロサという方が楽譜の作成を手伝いまして、それで今パコのなんかいろいろ楽譜曲をね楽譜で残すことができているのはその人のおかげだとも言われてます。で、映画の中では1977年に、フラメンコをいろいろやっていた、パコに転機が訪れたっていうところも描かれておりまして、フュージョンギタリストのアルバムエレガントジプシーに参加して、ジャズとかフュージョンのファンからも、すごく人気を得ることになるんですよね、パコ・デ・ルシア。で、1979年にジョン・マクラフリン、ラリー・コルエル3人でアコースティックギター3本だけのツアーを行った。これが伝説の、3バンドというか3人のバンドだったんでしょうけれども、まあ、これもよく映像アップされてますけれども、もうすごいかっこいいよね。なんかパコが真ん中にいて、こうなんとなくこうやってお互いを見合いながら誰がこうリードを取るのかとか、あ、じゃあここもっとこう、早くアップテンポで行くねとか、そういうようなことを、なんていうかな、言葉じゃなくて音と雰囲気だけでこう伝え合っているっていうのがよくわかります。まあ、2014年あまりに突然に滞在先のメキシコで心臓発作により亡くなってしまうんですけれども、いまだに語られているギタリストの映画が来ています。7月文化村ルシネマほか全国順次ロードショー、パコ・デ・ルシア灼熱のギタリスト、ぜひ行ってみてください。Radio